皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AG の時間です。2026年5月27日のマスドット AG カテゴリから注目の論文20本をお届けします。1本目はラフル・アジットさんによる F ジャンピンナンバーズキャンビーイレーショナル F 跳躍数は無理数になり得るです。この論文では正表数の世界における F 跳躍数という概念に注目しています。これまである種の条件を満たす場合はこの跳躍数が理算的な有理数になることが知られていました。でももしその条件が外れたらどうなるのか。著者は実は無理数になる例が無限に存在することを証明しました。具体的にどうやって証明したかというと、滑らかな射影曲面上のアフィン切りという構造を利用しています。曲面上の因子の疑似有効域値という値が無理数になれば、それがそのまま局所間の跳躍数に影響を与えるという戦略です。ここでアベル曲面や計算曲面など特定の格子を持つ曲面をうまく選ぶことで代数的な無理数を導き出しています。特に驚いたのは任意の次数を持つ代数的な無理数に対してその値によって跳躍数が支配される3次元の局所領域を構成できるという点です。有理数の跳躍数が有限個しか存在せず、ほとんど全てが無理数になってしまうという極端な例を示したことで、正表数の世界における跳躍数の挙動に私たちが想像していた以上の多様性があることが分かりました。2本目はアントン・トルシンさんによるコントラクティド・ディビジャーズ&デグリー2マップス縮約された因子と二次射像です。この論文では表数が0の代数平対上のアフィン空間における多項式射像を扱い、ヤコビ行列の行列式と射像の幾何学的構造の関係を詳しく調べています。特にヤコビ行列の行列式が0になる場所がどのような性質を持つのかを明らかにしようとしています。ここで多様体をより低い次元に潰してしまう縮約された因子と有限者の分岐軌跡に似た分岐因子という2つの概念を使い分けて分析しています。結果としてヤコビ行列の行列式の規約成分は必ずこのどちらかになると結論付けました。さらに次数が2の射像で縮約された因子がない場合にはヤコビ行列の行列式が規約になり、それが唯一の分岐因子の定義方程式と一致するという非常にすっきりした結果が得られています。有名なヤコビ予想に関連するケラー射像についても、相対射像が平方フリーな多項式の規約性を保つかどうかで逆射像の存在を判定できるという別の証明を提示しています。複雑な射像の挙動を因子の分類という視点から鮮やかに整理している点に強い説得力を感じます。3本目はリオン・レインセさんによるバラエティーズ・アドミッティング・ア・ホロモフィック・シンプレクティック・フォーム・ LLV ・アルゲブラス・アンド・デリブド・イクイバレンシズ生息シンプレクティック形式を持つ多様体 LLV 代数と同来等化性です。この論文では生息シンプレクティック形式を持つ滑らかな射影複素多様体を対象にボービル・ボゴモロフ分解を用いて LLV 代数を計算しています。これはハイパーケーラー多様体やアーベル多様体ですでに知られていた結果をさらに一般化したものです。驚くべきはこの具体的な計算結果を使ってオルロフの予想に切り込んでいる点です。この予想は同来等化な2つの滑らかな射影多様体の間には次数とホッジ構造を保つ有理コホモロジーの同型が存在するというものですが、多くの多様体でこれが成り立つことを証明しました。さらに4次元の生息シンプレクティック形式を持つ滑らかな射影多様体すべてにおいてこの予想が成立することを明らかにしています。同来圏という抽象的な世界の話をコホモロジーという具体的な構造に結びつけた非常に力強い結果だと思います。4本目はエオイン・マッコールさんによるディファインド・インデックス・オブストラクションズ・フォー・ブラウアー・クラス・オン・アン・アベリアン・バラエティ アーベル多様体上のブロア類に対する整地化された指数障害です。この論文では複素アーベル多様体などの滑らかで遮影的な複素多様体においてトポロジー的に自明なブロア類の指数を制限するための新しい手法、いわゆる整地化された指数障害を導入しています。これまでも有理ホッジ類を用いて指数の下限を決定するアルゴリズムが存在していましたが、それでは十分な制限が得られない場合がありました。そこで著者はスティーンロッド演算や簡約べき演算といったトポロジー的なデータを組み合わせることでより厳しい条件を課すアプローチを提案しました。特に注目したいのはこの手法を使って積分ホッジ予想に対する新たな判例を具体的に示した点です。一般的な4次元のアーベル多様体において従来の手法では障害が見つからなかったのに、今回の精緻な方法なら障害が検出できたという結果は非常に強力な武器になりますね。また3次元のアーベル多様体上で周期が3で指数が9という分解不可能なブロア類を特定した点も計算機的なアプローチが実を結んだ素晴らしい成果だと思います。代数的な研究とトポロジー的な演算を橋渡しして具体的な数として答えを導き出す流れには非常に実用的な快感があります。5本目はセバスチャン・カサライナ・マーティンさんとシェンドジエキさんによるフォリエーションズ・スロープスタビリティ・アンドポジティビティ・オブログカノニカル・バンドルズ・オン・デリン・マムフォード・スタック・ドリー・ニュマンフォード・スタック上の墓スロープ安定性および対数性準則の整地性です。この論文ではこれまで滑らかな遮影多様体で研究されてきた墓やスロープ安定性の理論をドリー・ニュマンフォード・スタックというより広い枠組みへ拡張しています。特にある種の代数的なファイバー空間において対数性準則がビッグであるという性質を証明しようとしています。アプローチがとても巧妙で配理法と次元に関する機能法を組み合わせています。もし特定の層が疑似有効でないと仮定してそこから墓を構成しそれが代数的なものであることを導き出すことで矛盾を突き止めるという流れです。結果として対数性準則がビッグであるための条件を明確にしました。単なる多様体ではなくスタックという抽象的な対象に対してこれほど精密な解析を適用して整地性を導き出した点に著者の並々ならぬ執念を感じます。これにより安定ペアを扱うモジュライ空間などの研究に強力な武器が加わったことになります。この論文では単純リー代数における最小ニルポテント軌道の平方というちょっと特殊な空間上の極大光円魔光霊層について研究しています。こうした空間は孤立したシンプレクティック特異点の解析的な原型としてとても重要なんです。高次元のシンプレクティック特異点上の層を全て分類するのは至難の業ですが等変層という条件をつけることで扱いやすい問題に落とし込んでいます。著者は安定化群の規約表現から誘導される層に注目しその完全な分類に挑みました。具体的にはシンプレクティック分解の上のベクトル速を調べその尚像が極大光円魔光霊層になる条件を相対化写像やコホモロジー群の消滅を用いて明らかにしています。さらにボレル・ベイユボットの定理を駆使して表現のウェイトに関する具体的な組み合わせ論的な条件へと翻訳しました。タイプ A だけでなく古典的なタイプ B、C、D、さらには例外型である E6、E7、E8、F4G2 に至るまであらゆる単純リー代数について極大光円魔光霊層となる優勢ウェイトのリストを具体的に提示しています。表現論の道具を駆使して特異点を持つ代数多様体の構造を鮮やかに切り出した非常に緻密な仕事だと思います。7本目はリチャード A.P. バーケットさんによるザ・カルカルス・オブ・ブロウアップス・オン・アルリドサーフィス懸面上の爆発の計算です。この論文では 滑らかな曲面を爆発させた時に、その結果がいつ滑らかになるのかを数値的に判定する方法を追求しています。具体的には例外因子の対数不一致度や重複度といった有利パラメータが因子の相対グラフの中で一般化ファレー数列を形成しているかどうかが鍵となります。さらにピュイゼー級数上のベルコビッチ射影直線を毛面上の因子の普遍的な相対グラフとして提示しています。非アルキメデス的なスキュー積がこの木の重複度構造とどのように相互作用するのかを解き明かしている点も非常に興味深いです。単なる計算手法の提示にとどまらず、グラフ理論的な視点と非アルキメデス幾何学を巧みに結びつけて爆発という操作を構造的に捉え直しているアプローチには著者の強いこだわりが感じられます。8本目はエンリケ・アルタルさん、アレハンドロ・ラ・ライア・サントさん、マリア・アグスティーナ・マルコブズナリスさんによるリトラクション・オブ・ザ・コンプリメント・オブ・スムーズ・プロジェクティブ・カーブ・スクーア・ツー・ディメンショナル・デルタ・コンプレックス、滑らかな射影曲線の補修号から二次元デルタ副体へのレトラクションです。この論文では滑らかな射影曲線の補修号が持つホモトピー型を具体的にどのような副体で表せるかという問題に取り組んでいます。補修号が二次元の CW 副体のホモトピー型を持つことはすでに知られていましたが、それを具体的に構成する方法はなかなか見つかっていませんでした。そこで著者たちは複素射影空間における次数 D のフェルマー曲線に注目しました。まず3次元空間の中の平面を三角形の断面へと引き戻す写像を定義し、領域を7つの部分に分けて個別にレトラクションを行うという非常に丁寧なステップを踏んでいます。さらにこの操作を分子被覆写像を通じて高次元空間へと持ち上げることで最終的に2次元のデルタ副体を導き出しました。特に次数 D が2の場合にこの空間が実像次元球面になることを具体的に示している点には計算の緻密さが現れていて感心します。単に理論を述べるだけでなく頂点や辺、面を具体的にリストアップして軍艦上の下軍として鎖副体を記述しているため非常に実用的です。しかもこの手法は曲線だけでなくより高次元の場合にも簡単に一般化できるとのことですので、今後の展開がとても楽しみな研究ですね。9本目はギョンヒョンナムさんによるアブゾルートリーインデコンプセイブルクワジパラボリック G バンドルズ&ザマルチプリシティオブアイレダッキブルキャラクターズ絶対規約な準パラボリック G 速と規約指標の多重度です。この論文では射影直線上の絶対規約な準パラボリック G 速というかなり高度な対象を扱っています。これまで一般線形群のような特定のケースではフィバー表現という便利な道具が使われてきましたが、一般的な還元的群になるとそれが使えません。そこで著者は下方的な指標多様体という視点を導入してこの壁を乗り越えようとしています。特に面白いのがルート系の理論を駆使して孤立儀レビ部分群という特殊な構造に注目している点です。これにより有限還元的群の規約指標のテンソル積における多重度を幾何学的な視点から解明することに成功しました。具体的に SO3 という群を用いて自分自身とは異なる孤立儀レビ部分群が存在することを示している箇所があり、理論が具体的にどう機能するかが分かって非常にエキサイティングです。さらにこの多重度の係数が全て皮膚であるという予想まで立てており、指標多様体の純粋性という深いテーマへとつながっています。数論的な対象を幾何学的な多様体の点数として捉え直すアプローチに強いこだわりを感じます。10本目はキャロライナ・アラウホさん、アナマリア・カストラベットさん、インダー・カウルさん、ビレッタ・マルティネッリさんによるブロウアップス、ゲール・デュアリティ&モズリ・スペース、爆発、ゲール・相対性、およびモジュライ空間です。この論文では、一般の位置にある N 個の点において、 3次元遮影空間を爆発させた時のそういう力学について詳しく研究しています。実は爆発させる点の数が8個以上になると有利的な縮約が無限に存在することになり、非常に複雑な構造を持つことが分かっています。そこで著者たちは向井さんのアイデアに基づいたゲール相対性を活用し、この爆発した空間をある局面上のランク2のベクトル速のモジュライ空間として捉え直すという鮮やかなアプローチを取りました。特にコブル体という総線形形式を導入して局面の安定性の条件を爆発空間の森チェンバー分解へと翻訳した点は非常に巧みな戦略だと思います。その結果、疑似有効塩水が米油分の作用による例外因子の軌道で生成されることなどを証明しました。3次元空間の爆発という一見シンプルな操作からこれほど深いモジュライ空間の理論へとつながる展開には知的な興奮を覚えますね。11本目はバルガブバットさんによるバニッシングオブコホモロジーインインフィニートリーラミフィールドタワーズ無限に分岐する等におけるコホモロジーの消滅です。この論文では遮影空間の疑似フロベニウス被覆の等において構成可能層のコホモロジーが消滅するという定理に新しい証明を与えています。もともとこの現象は有限被覆の等が極限においてあたかもアフィン空間であるかのように振る舞うという非常に不思議な性質に基づいています。著者は近傍サイクルが持つパーバーシティという概念をグローバルに活用し無限に分岐する写像がコホモロジー次元を低下させることを明らかにしました。特にある因子に沿って無限に分岐している場合極限空間のパーバースコホモロジー次元がその因子の補集合の次元によって抑えられるという一般論を導き出しています。小票数のアーベル多様体という難問に挑もうとする著者の意欲が伝わってきますし分岐の性質をここまで徹底的に掘り下げてコホモロジーの消滅を導くアプローチには非常に力強い説得力がありますね。最終的にこの枠組みを用いてポーリックフロベニウスリフトの消滅定理を鮮やかに証明しました。12本目はセバスティアン・デジェスカ・ロッカさんとヤズミン・リベラネネさんによる A クラシフィケーション・オブ・トライアングラー・リーマン・サーフィス・ウィズ 2P の2乗オートモフィズムズ 2P の2乗個の自己同型を持つ三角形リーマン局面の分類です。この論文では基礎数 P を用いて 2P の2乗という特定の大きさの群による三角形作用を持つコンパクトなリーマン局面を分類しその詳細な記述を行っています。驚いたのはここで扱われる全てのリーマン局面が有理数対上で定義される曲線と同型になるという結果が得られている点です。複素数などの広い世界で考えていても最終的に有理数という非常にシンプルな世界に集約されるというのはとてもすっきりとした結果で気持ちがいいですね。さらにこの研究の副産物として向きを保存する自己同型群の大きさが 2P の2乗であるような向き付け可能な生息ハイパーマップの分類まで導き出しています。幾何学的な局面の研究から組み合わせ論的なハイパーマップの構造まで一気につなげてしまったあたりに著者の方々の巧みな視点が光っています。13本目はマス .at からのクロス投稿でホセ・イグナシオ・コゴ・リュード・アグスティンさんとアンカ・マチニッチさんによるオンモジュラー・イネクオリティーズ・フォー・プレーン・プロジェクティブ・カーブス平面遮影曲線に対するモジュラー不等式についてです。この論文では平面曲線の補集合に関するモジュラー不等式という新しい概念を導入しています。曲線の弱い組み合わせ型に関連付けられた組み合わせ論的な青本副体の構成に基づいたアプローチですね。これを道具として使いねじれアレクサンダー多項式を詳しく調査しています。特に遮影平面曲線に関連するミルナーファイバーの特性多項式つまり古典的なアレクサンダー多項式を研究している点が非常に興味深いです。さらにマサ表数の体において次数1でのレゾナンスが非自明になるための判定条件を 純ファイバー型構造を持つ曲線に対して提示しています。またこの種の曲線におけるねじれアレクサンダー多項式のいくつかの根の重複度の加減を計算しました。理論的な計算によって根の重複度を導き出すプロセスには組み合わせ論的な視点と代数的な視点が巧みに融合されており、非常に緻密な構成になっています。14本目はmas.ct からのクロス投稿で、アルマンド・レジェスさんによるオン・ザ・カテゴリー・オブ・セミ・グラデッド・モデュルズ・セミ・グレーデッド化群の件についてです。この論文では従来のグレーデッド感をさらに一般化したセミグレーデッド感という概念を扱い、その上の左セミグレーデッド化群の件について深く掘り下げています。これはオレ拡大やスキュー PBW 拡大のような幾何感で多項式的な性質を持つ感をうまく取り込むための工夫です。著者の狙いは幾何感遮影代数幾何学の基礎をこのセミグレーデッドな設定まで広げることにあります。特に幾何感遮影空間の間の遮像を考える際に不可欠となる十分な単遮化群が存在するかという問題に挑んでいます。ここで面白いのが自由なセミグレーデッドシフトという概念を導入して、この件がグロテンド一致件であることを証明した点です。これにより単遮的あるいは遮影的な対象が十分にあることが保証されました。さらにベールの判定法のセミグレーデッド版を定式化したり、セミグレーデッド帯域次元を定義したりと、ホモロジー代数的な道具をしっかりと揃えています。具体例として第1米油代数の帯域次元が2であることや、有限次元 D 代数の普遍崩落代数の帯域次元が3であることを導き出しています。量子米油代数を用いて量子パラメータが次数間の構造にどう影響するかを分析するあたりに理論的な緻密さを感じます。15本目はmas.cv からのクロス投稿で、マーティン・セラさんによるアバウトトップデグリー L の2乗 and L の2ロックノリドルボーコホモロジーズオブコンプレックススペースウィズプセウドコンベックスバウンダリ義凸境界を持つ複素空間の最高次数 L2 および L2 ロックドルボーコホモロジーについてです。この論文では特異点を持つ複素空間において境界が義凸である場合の最高次数のドルボーコホモロジーについて研究しています。滑らかな多様体であればよく知られている理論を特異点がある難しい状況まで広げようとする意欲的な試みですね。まず負の厳密に多重調和な関数を使って完備エルミート軽量を構成し、最高次数のコホモロジー群が消滅するという局所的な定理を導き出しています。さらに正方化積分な形式と局所正方化積分な形式のコホモロジー群が互いに同型であることを証明しました。ここでグラウエルトのバンプ法やレマート間約といった強力な手法を組み合わせて境界を超えてコホモロジー類を拡張させるアプローチをとっているのが非常に巧みです。特異点がある場所や境界の義凸性が弱い条件であってもうまく理論を一般化させた点に大きな価値があります。複雑な特異点の壁を乗り越えて同型性を導き出した論理構成には執念のようなものを感じますね。16本目はmas.qa からのクロス投稿でセバスティアーノ・カルピさんとジュリオ・コドニさんによるバーテックス・オペレーター・アルゲブラス・パルティシオン・ファンクションズ・アンド・テイッチマラー・モジュラー・フォームズ頂点演算子代数分配関数および対比ミュラーモジュラー形式です。この論文では正則な頂点演算子代数と曲線のモジュライ空間という幾何学的な世界を数学的に厳密に結びつけています。もともと共形和理論の世界では分配関数がホッジ直線速のセクションになるという直感的な理解がありましたが、それを具体的に証明するのは至難の業でした。そこで著者たちはカシミール総局所上や相関関数を用いて分配関数を形式的なべき級数として定義し、さらに縫い合わせ定理などを駆使してその級数が実際に収束することを証明しました。 特に面白いのが中心電荷が24の頂点演算子代数に関する考察です。もしある種の傾斜予想が正しければ特定の条件を満たす代数はすべてあの有名なモンスター群に関連するムーンシャイン頂点演算子代数と同じ分配関数を持つことになるという非常に大胆な視点を提示しています。また分配関数さえ分かれば頂点演算子代数の構造を完全に復元できるケースがあることも示しており、分配関数が単なる数ではなく代数構造を決定づける強力な不変量であることを物語っています。17本目は mass.ds からのクロス投稿で元類ちゃんさんによるランク2レカレンスリザルツ4ポリノミオルズ&クエスチョンズオブダイナマイカルモーデルランタイプ多項式におけるランク2の回帰結果とダイナミカルモーデルラング型の問いです。この論文ではある点から始まる軌道が目標にいつ到達するかという問題を一つの写像ではなく二つの異なる写像を独立に繰り返すというより複雑な設定で考えています。具体的にはプレスバーガー算術という自然数の加法に関する理論を使い回帰セットが順線形であるかつまり高次元の等差数列のような形になるかを分析しています。一次多項式の場合などは常に順線形になりますが次数が2以上になると条件次第でそうならない例があることも分かりました。最大エントロピー速度の一致や代数トーラス上のモーデルラング予想など数論と力学系が複雑に絡み合う議論が展開されています。特にジュリア集合が一致する非例外的な多項式の分類を巧みに利用して結論を導き出している点に著者の鋭い視点を感じます。ダイナミカルモーデルラング予想という大きなテーマに対しランク2という視点から一歩踏み込んだ非常に意欲的な研究でした。18本目はマス NT からのクロス投稿でヤン・キジュンさんとジャン・チャオさんによるエクダール OORT ストラタアンダーナチュラルエンベディングスオブオーサガナル&ユニタリーシムラバラエティーズ直行およびユニタリシムラ多様体の自然な埋め込みにおけるエケダールオールト層です。この論文では G スピンシムラ多様体とラポポートスミスリングジャンユニタリシムラ多様体の間の埋め込みにおいてエケダールオルト層がどのように振る舞うかを探求しています。小票数における多様体の幾何学的な構造をジップ周期写像という手法を使って組み合わせ論的な問題に落とし込むアプローチが非常に鮮やかです。具体的には直行ケースとユニタリケースの2つの主要な結果が示されています。直行ケースでは二次形式空間の次元が偶数か奇数かによって埋め込み後の層の次元が変わるという興味深い性質が明らかになりました。またユニタリケースでは体が分解するか不活性化によって次元が維持されるか一つ減少するかが決まります。さらに久我佐竹埋め込みを用いてニュートン層の傾きや P ランクといった不連続な不変量を具体的に計算しています。低ランクの例としてヒルベルトモジュラー局面がジーゲル3次元多様体に埋め込まれる様子などが詳しく記述されており、理論的な枠組みが具体的な幾何学的な像として結びついている点に感銘を受けます。19本目はmass.ct からのクロス投稿でエミー・バン・ルーイさんによるレジデュアル・リガラリティ・イン・テンソル・トライアングラー・ジオメトリ・テンソル三角幾何学における剰余性測性です。この論文ではテンソル三角圏という高度な枠組みにおいて剰余性測性と呼ばれる新しい性測性の概念を導入して詳しく調べています。この概念が有限化分拡大を通じてどのように受け継がれるか、つまり降下や上昇が起こるかを証明しているのが非常に巧みなところです。さらに視感化群の到来圏がこの剰余性測性を持つような有限群を全て分類するというかなり意欲的な結果まで導き出しています。抽象的な圏論の世界にありながら最終的に具体的な群の分類という明確な答えにたどり着く構成には心地よい快感がありますね。最後は mass.ac からのクロス投稿で 林和樹さんによるストラクチュラルプロパティ&ティルティングコレスポンデンスオブパーフェクトイッドタワーズ、パーフェクトイド島の構造的性質とティルティング対応です。この論文ではパーフェクトイド島という非常に高度な数学的対象を扱っています。まずあらゆるパーフェクトイド島をPトルションフリーなものか、あるいは表数 P のパーフェクトなもののどちらかからなるファイバー積に分解できることを証明しました。この分解手法は複雑な構造を扱いやすい基本要素に切り分けるという非常に鮮やかなアプローチだと思います。さらにこの結果を応用して分離されたパーフェクト緯度等が簡約であることを示しています。またエタールコホモロジーとコスズルホモロジーについてティルティング普遍性が成り立つことも明らかにしました。異なる表数の世界を橋渡しするティルティングの性質をコホモロジーという深い視点から捉え直した点に、この研究の強いこだわりが感じられます。数論的な対象を解析する上で非常に強力な武器となる成果と言えるでしょう。さてさて、今日は代数幾何学から複素多様体、コホモロジー表現論、兼論、そして数論幾何学まで数学の深淵でエキサイティングな世界を駆け抜けてきました。どのトピックも非常に奥深く知的な刺激に満ちた時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。